刻は5時39分56秒を回ったところでございます。タッシー田代と舞台俳優の新藤範雄さんが、今日は来てくださっているトワイライトアベニュー767フライデーということで、笑うところではないというわけでございますね。いや、新藤さん、秋田弁翻訳朗読お疲れ様でした。
ありがとうございます。
もうだいぶこう気が楽になったんですか。
ああ、肩の荷が下りましたね。
いや、とても良かったです。
ありがとうございます。
いい企画でした。なかなかできる企画ではないです。やっぱり新藤さんならではの企画ができたななんていうふうに思って、私も嬉しいですけど。
いや、秋田弁をこうやって聞いてもらうことができて本当に嬉しいですよ、
ねえー、何かこう独特の、まあ、言い回しも独特であれば、まあ、東北弁というのはなかなかねどこもでも結構独特な世界観はあるんですけれども、秋田弁には秋田弁のその風土が生んだ言葉が、ねあるんだななんていうことを思いましたけれどもね、イントネーションとかね、そういったところも難しいは難しいですけど、普通の、ね、標準語の人間が1日2日でできる世界じゃないですもんね。
寒いところでずっと暮らしてきた、
あ、なるほど ね、
あるでしょうね。
はいね、まあ、新藤さんはですね、先ほども、まあ、プロフィールご紹介したようにシアターグリーン賞を取っていたりアートスポットフリーク最優秀劇団賞受賞これ89年ね、それこれは作演でもらってるんですよね。
あ、もう劇団としてみんなもらってますね。
97年には関西野外演劇連絡協議会制作賞を受賞してます。
これはオースカンノっていう、
オースカンノ、はいはいはい、
あそこでやったんですよ、あの階段で。そうなんです。
あ、何かフライヤーを見たことがあるような
気がします
。99年には、王子小劇場年間最優秀助演男優賞を受賞している。
そうですね、
すごいですよね。そして2009年にはハイスクールミーティング賞、ポンプラザホール賞受賞、数々の賞をいろいろ取られている方だということはあまりね自分では言わないですもんね。
言わないですね。
これラジオでたくさん言っといた方がいいような気がするんですよ。すごいですよね。もう演劇始めてから大学の時からですから何年ぐらいなんですか。
40年ですよね。
すごいですね。で、生ハゲしらので1年間ねずっとこう一人芝居やってらっしゃって、
はいはい、
私も一人でずっと歌ってるじゃないですか、だからその一人でステージに立つ人の何でしょうね、なんかこう通じるものはあるんですよね、多分やってるジャンルは違っていても、というところで、だから新藤さんといろいろお話ができるななんて 前から思ってたんですけど、
僕もタッシーさんを見て、はい、もう噂で聞こえてきてたんですよ。
噂で、
ね、噂で、あの劇場のオーナーの麦人
さん、麦人さん、はいはいはい、
いろんな方から、はい、すごい歌い手がいるぞと、
いやいやいや、
必ず見に来いよと、
見に来いよって言われたんですよ、麦さんから。
でね、楽しみにして出かけた。
あ、そうなんですね。もう恐縮ですよ、そんな。いや、だからこう、お互いに一人でやってる様を、
はい、
ね、うん、見て、拝見し合ってるわけじゃないですか。
そうですね。
だそこで何かこう、言葉にはならないんですけどね、なかなか。うん、一人でやることの、何、うん、でしょうね、あれは。うん、
やっぱりタシさんって引きつけられましたね。やっぱりそれ、一人でやってるっていうね。ずっとなんていうか、
はい、
お客さんに正面からこう歌いかけてるって姿がね、
あ、はいはいはい、はい、
来ましたね。
いやいやいや、恐縮ですよ、
やっぱ人柄出ますよね。
まあ、出ますね。もう何にもかもやっぱり人間が出ますよね、作品にね。
そうですね。
それはやっぱり生ハゲ知らぬにしてもやっぱ新藤さんがそのまま出てるような気がしますね。
うん、どうしようもないですね。
隠せないですよね、うん、隠してしまうと急に陳腐になってしまうというか、うん、そうですね、もう自分の人生と自分自身をもうさらけ出すしか、うんうんうん、そうしないとお客様はもう拍手してくれないですね、
うん、そうですね、
うん、あるところからそれに気がついて、まだその頃は多分バンド活動をやってたと思うんですけど、多分その自分自身さらけ出す、それから人生をバチコンってぶち当てる、うんうん、っていうことでしかお客さんは拍手してくれないんだなっていうことが分かりましてね、うん、多分新藤さんもそのような
そうですね、上手にやってもしょうがないことですからね、はいはいはいはい、
上手な人はいっぱいいるじゃないですか、
そうですね、
ね、でも自分にしかできないことはね、うん、自分にしかできませんからね、
そうですね、
うん、一人でこの生ハゲシラノをやろうと思ったところは、うん、別に劇団でもできたし、うん、複数の人間共演者を用意してやることもできたけれども、うん、はい、なぜ一人を選んだんですか。
僕はやっぱ子供が再三子供の話してますけど、
はい、
子供ができてやっぱりジョンと一緒でしばらく、
はい、
もう一つあもう一人上がいるんですよ、
はいはい、いらっしゃいますね、
6歳の子、
はいはい、
だその子ができてしばらく表現活動から遠ざかってた、
なるほど、はいはい、
で久しぶりにやり始めようと思った時にやっぱりもう、はい、まあ、一人でやる、うんうんうん、まあ、秋田の方ではちょっとやってましたけども、
はいはいはい、
でも一人でいざ舞台に立つ、あ、舞台に立つのは一人が、うん、自由が利くかな、
あ、なるほど、
勝負できるかなっていう、
あ、なるほど、
うん、まあ、みんなでやるとね、うん、責任というか勝負どころはやっぱり、
うんうん、
みんなの責任とか、
はいはい、
分散されますから、
はいはい、
一人で最初からやったら全部自分の責任ですから、
ね、そうですね、もうそこもまた俺も似てるんですよね、うん、もうだから誰のせいにもできない状態に自分をちょっと追い込みたいっていうところもありましたよね、うん、
でまた自分でずっと舞台の上にいるのもまたすごいやりがいがありますね、やっぱりね、あ、ここにやっぱり帰ってきたかったんだなっていう気はしてますね、
そのブランクを経て、
そうですね、また舞台の上にずっといるということも含めてね、
はいはい、もう私も歌で伴奏がない、はいはい、オケもないから、うんうん、まあ逃げ隠れできない状況を自分で作っちゃってはいるんですけれども、うん、でもまあずっとそうですよね、新藤さんの生ハゲシラノは何分ぐらいあるんでしたっけ。
50分ですね。
50分、
はい、
あっという間ですけどね、
あ、
私からしたら、
タシさん2時間やってますよね。
私2時間やってますね。私はちょっと変態なんでね。
いやいやいや、あっという間ですよね、タシさんの。
いやいやいやいやいや、
休憩なしでやってほしいですね。
休憩なしで死んじゃいますよ。いやね、まあ、うん、でもあれ生ハゲシラノでも主人公と語り部と、それから女性と、
はい、
から恋敵と、
はい、
上司、
はい、
そうですね、まあ、少なくとも5人は出てくるんですよね、うん、確か
5人ですね、
それを全部一人でね、
うん、
声色変えたりとかして、
はい、
でもあんまり無理して変えてる感じもしない、
そう
自然ですもん
ね。そうですね、うん、まあ呼吸は変えますけど、
はいはい、
やっぱり目ですね。
ああ、なるほど。
目が変われば、
ああ、なるほどね。はいはい、勉強になります。
ちゃんとわかりますね。
ああ、なるほどなるほど。はい、うんうんうん。やっぱりあれですか、当初最初にロングランの最初の時期と最後の方ではだいぶ変わってきましたか。
ああ、まあ全然変わりましたね。台本自体も変えていきましたし、
はいはい、
演出家がもうたくさんいたんで。スタッフがみんな演出家ですから、
もう飲み会に演出家だらけです
よ。そうなんですみんなから言われて、おかげでね良くなってきましたね。
でもそんだけ回数長い期間やってれば、うん、まあダメ出しの数というか、こう好きなこと言うからねみんなね、
そうですね、まあ、だんだん自分の
そこがまたいいんですけど ね、
うん、好みも入ってきますからね。
はいはいはい、はい、そうですよね。でもどんどんどんどん洗練されてってだという感じですかね、
はい、そうですね、
でもかといって私はそれが何か削ぎ落とされたものというよりかより濃厚になったのが最後の2月だったかななんていうふうに思うんですけどね、
ただ一つねやっぱり荒ぶるというかね、
はいはい、
なんていうかな、まあ、生ハゲの話ですしね、
うんうんうん、
すごいそやでいて芝居自体もやっぱり未完成というか、
はいはい、
出来上がってなくてもこの荒ぶってる力っていうのは勢いと言いますかね、
はい、
そういうのをもう一回思い出さなきゃなと思ってやってましたね。
あ、なるほどね、そのでロングランの公演期間中に生ハゲが世界遺産に、
ね、そうなんですね、
びっくりしましたけど、ね、来た来た来た来たよ、来たよ、新藤さん来たみたいな、
来ましたって、ね、一応事務所に入ってですが、事務所の方でね、いろいろいろんな方面に打診してくれたみたいなんですけど、ね、
なるほど
ね、こういうのあります、でも 遅いって言われて
でもこれからまたやったらまた ね、
これからですね、
リバイバルしたら、ね、いよいよ本当に、ね、うん、世界遺産に絡めて いけると思いますけどね、
ね、行きたいです ね、
ね、まあ、これからも楽しみなわけでございますが、新藤さんへのメッセージお待ちしております。それからですね、今日のファックステーマ、今日のファックステーマはあなたの好きなアルファベット K から始まる英単語は何ですかというのが今日のテーマでございまして、いろいろと、まあ、たくさん K から始まる、アルファベット K から始まる英単語あると思いますけれども、お好きなの何かですね、ぜひぜひ、番組にお寄せいただいて、そうするとこちらで大いに盛り上がりますのでね、新藤さんへのメッセージと合わせてお待ちしております。ファックス番号は 048-543-2179、 048-543-2179、 メールアドレスは info@fm767.com、 info@fm767.com でもお待ちしております。19時15分までお待ちしておりますのでね、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。この後はライブインフォメーションをお届けします。さあ、それでは僭越ながら恐縮ながらライブインフォメーションお届けしたいと思います。まずは舞台俳優役者のですね、新藤さんの、新藤のりおさんの方からご自身の公演に関する情報何かありますか？
ありがとうございます。それではですね、
はいはい、
8月に、
8月、
うん、秋田の方で公演がありますので、
お地元で、
はい、
うんうんうん、
これは8月の24、25、2日間なんですけども、はい、秋田市の大町にあります、うん、ここラボラトリーという場所で、はい、生揚げ白の、
生ハゲシラのあるんですね、
はい、
すごい。
それとですね、ワークショップをやるんですよ。
ワークショップ、はいはいはい、
これ
は
秋田弁で怪談を読んでみようと。
四谷怪談と、
これはまだ何を読むかこれからなんです
けど、それ
でちょっと怖いシーンをね、秋田弁で読むとどうなるか、
はい、怖そうだな。
怖そう、ますます怖くなるか面白くなるかね。これをね、これは決まってます。
ほうほうほうほう。
あともう一つ、ちょっとこれはまだどうなのかな、
告知が、
そうですね、告知がまだされてないんですが、うんうんうん、やんわりと7月に、
はいはい、
仙台なんですけども、
仙台で、はい、
インディペンデントシアターという大阪の劇場が主催する、うん、はい、最強一人芝居のフェスティバルがありまして、これを7月に、まだ日にちと会場はちょっと、
なるほど、じゃあ今後の告知を、
そうですね、
楽しみにしていただきたい、はい、あれですよね、ツイッターとかフェイスブックやってらっしゃる、
そうです ね、
私ともつながってますので、はい、興味のある方はですね、はい、SNS などの情報もチェックしていただければと思います。
よろしくお願いします、
はい。それから私、無伴奏読書の歌い人語るは、いよいよ5月26日の日曜日、草加ですね、初出演でございます。草加のプーというお店で、いつもおなじみの2人組カラーシュガー男女のね、素晴らしい、ユニットでございますが、そのお二人の月一開催のワンマンライブにゲストとして私、歌い人語るが出演させていただくことになりました。昼の2時、そして開演が2時半でございまして、料金お一人、ワンドリンク込みの2000円、そして小学生の高学年から中学生の方々は1000円で2ドリンク込みということでございますのでね、ぜひぜひご家族連れなどでお昼から楽しんでいただければと思います。カラーシュガーのワンマンライブに歌い人語るゲストで出演させていただきます。それからそのお返しといってはなんですが、その翌月、今度は札幌で開かれる私のライブにですね、カラーシュガーのお二人が、札幌までゲストに出てきてくださるということでございまして、札幌はムジカホールカフェ、毎年おなじみです。7年連続になりますが、6月23日の日曜日、午後6時スタートということでね、今年も札幌の方に行きますので、ネットなどで聞いてらっしゃる方々、ぜひですね、札幌のライブご覧にいただければな、なんていうふうに思っております。よろしくお願いいたします。詳細は歌い人語るのホームページなどでチェックしてください。ということで、ライブインフォメーションをお届けしましたが、 CM の後はいよいよ今日の T9 でございます。先週お届けしたジャングル大帝の第2回目、こちらの方どんな話が飛び出しますでしょうか。ぜひぜひ T9 もお楽しみに。 さあ時刻は6時を回りましてですね、8時まで続く4時間番組のトワキン、今日もお届けしておりますが、今日は舞台俳優役者のですね進藤則夫さんと一緒に番組をお届けしておりまして、いよいよここからはですね、すごいディープな企画でございまして、いやーすごいすごい状況にアニソンは聞きます？
いや聞かないですね。
あんま聞かないですよね。まあアニメソングや特撮ソング、今流行りのではなくて昔懐かしい、それこそ本当に、進藤さんがお子さんだった頃に、
はい、
放映されていたような番組の主題歌などを聞くコーナー企画がございまして、これを、主題歌だけで9年間やってました。で全部大体終わったんで、その後、今度はエンディングテーマとか、うん、挿入歌とか、うん、あとはその作曲家ゆかりの曲だとか、うん、その歌手ゆかりの曲だとかをいちいち掘り下げるという企画をやっておりまして、この時間は曜日別コーナーをお届けしたいと思います。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証するタッシー田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9、まあ、T がつくところを数えると9個出てくるんで、かつて T7 で主題歌だけをやってた時期があったんですけど、はい、挿入歌とかそういうのをねいろいろやってたら多角的になってきたんで多角的にという言葉を入れて T9 のコーナーで通称 T9 をお届けしようと思いますが、先週お届けしたのはですね、ジャングル大帝。ジャングル大帝は進藤さんご存知ですよね。
オールタイムですね。
有名な、もうね、はい、あの手塚作品でございます、はい。塚っていうと大体皆さん宝塚のこと言いますが、私の場合手塚作品。ブラックジャックも塚。ドロロも塚です。で、ジャングル大帝。ね。進藤さんは、だからお子さんの頃、
はいはいはい、
結構。小学校中学校の頃かな。
いやいや 小学校
です、ね、65年です、うんうん、1965年10月からスタートして、うんうん、その後続編の、すすめレオというのがありまして、これが、67年の3月まで続いてますんでね、65年から67年までの間、その間に私が生まれてます。 おぎゃーと、まるでレオのように、ジャングル大帝を今日も、先週の続きでお届けしようと思います。白いライオン、パンジャとその子供レオを中心に大自然の中で繰り広げられる弱肉強食の生存競争や人間と動物との関わりなどを描いた大河ドラマでございますね。もう本当に、通常のヒーローアニメとは違った壮大な、ね、まあ、ライオンキングが実写化されますけどね今度。あ、もう本当にディズニーの人たちはジャングル大帝を見ていただろうなと思いますし、かの手塚治虫本人もディズニーに影響された人ですから、こうしていろいろな、ね、芸術の伝承がされていくのではないかなと思いますが、ジャングル大帝は日本で初めてのテレビ用カラーアニメーション、それまで白黒だったんですけどカラーで作られました。予算が1話30分250万円、当時のね、で、総額1億2000万円の制作予算で、音楽には、破格の4分の1から3分の1の予算が当てられていたらしくて、1話ごとに、先週これご案内したんですけど、1話ごとに、曲をフィルムに合わせて新曲を作っていくっていう、でその音楽担当がかの富田勲だと。
ああ、そうなんですか。
富田勲はご存知ですよね。
もう、
シンセサイザーの。
そうですよね。
シンセの富田。
世界的な。
世界の富田。
そうですね。
それが、富田勲というのは、もともとシンセサイザーに目覚める前の時代があって、NHK 番組、今日の料理、てんてかてかてかてんたんたららもあります。他にも、新日本紀行とかいろいろありますけども、まあ、NHK の番組などを中心にあのシンセに目覚める前から全然音楽を作ってらっしゃる方だったんですね。で手塚作品結構やっていて、ビッグ X だとか、リボンの騎士だとかもあの手塚と富田勲が組んだ作品なんですよね。で、まあ、あの主題歌もうご記憶にあると思いますが、最近主題このジャングル大帝の主題歌なんてめったに聞く機会ないんじゃないですか日頃。
いやもう思い出せないですよ今ね。
本当ですか。あの朗々としたあの雄たけびの すごいですよ。
楽しみです。
楽しみですね。では、まあ、昔を懐かしむのと、はい、先週のリスナーの皆さんにとっては先週の復習でございます。先週何バージョンもこれ聞いたんですごいですよね。まあ、富田勲が音楽を担当してたという、ジャングル大帝のテーマ、こちらをまず復習がてら聞いていただきたいと思います。思い出しましたか？だいぶ
こういう歌でしたね。
過去の遺伝子が蘇ってきましたか、今。
これは子供のアニメの歌じゃないですね。
そうなんです。だからアメリカのスタッフも驚いたくらい、これがアニメの曲かよっていうぐらい壮大でスケールが大きい。さすが富田ワールドだなと本当に感服してしまうんですが、このあーのそのオクターブのところとかも最初手塚治虫は NG だと言ったんですが、締め切りが来てしまってこれを使わずにはいられなかったというところの裏話なんかはもう先週終わってるんですよ。実はこの主題歌に関することは終わったんですけど、今日はですねエンディングテーマをたっぷり聞いていただこうと思います。エンディングテーマ覚えてますか？
いや
オープニング覚えてないのにエンディング覚えてるわけないですよね。レオの歌という曲なんですが、これももちろん富田勲なんですが、歌っているのがなんと広田美恵子なんですね。広田美恵子はご存知ですか？
知ってます、知って
ます。広田美恵子はどんな曲でご存知ですか？
人形の家でした
か？人形の家ですね。そうですね、有名ですよね。まあ、様々なヒット曲があるんですが、エンディングテーマを歌っているのは広田美恵子。ポップス歌手広田美恵子がエンディングレオの歌を歌って、その収録版のレコードは10万枚以上のヒットを記録したというらしいですね。だから当時のアニソンでそういうのを記録すること自体珍しいんですが、まずは、テレビで流れていたというレオの歌ワンコーラス版1分バージョンというのが手元にありますので、こちら聞いて、まあ、新藤さんももし思い出せたら思い出していただきたいなと思います。はい、広田美恵子が歌ったジャングル大帝のエンディングレオの歌ワンコーラス版です。
嵐を貫く白いししれを挑む夢幸せの国招く朝ジャングルの虹
ですか、すごいですね、疾走感が
すごい、パンチがありますね、
パンチすごいです ねまずサウンドもすごいし、広田美恵子の歌唱力が半端ですね、迫力が、さすがこれもまた富田ワールドですね、オープニングの曲もそうですし、このエンディングの曲もこれもそうですけど、この本当にアフリカの大地がこの目の前に広がっていくんですけど、実はアフリカ系の楽器を全然使ってないんですよ。なのにこんなにアフリカっぽい壮大な中を駆け抜けていくレオの姿が浮かぶのは何なんだろうなというね。それはもちろんアニメとしての映像を見てたからの記憶ももちろんあるんですけど、このやっぱり疾走感は、で結構エンディングテーマってセンチメンタルな泣かせる曲が結構多いんですけど、その中でもこの迫力は結構すごいですよね。この終わり方もすごいです。ここのね、これ多分バスドラム大太鼓をダララってやってると思うんですけど、この迫力はすごいですね。オーケストラが
壮大です、
ね、壮大なんですよね。まさに壮大という感じなんですが、これあの歌詞がね、風切る銀の矢流れる たてがみというね、ところから始まって、そのレオが幾多の苦難をこう乗り越えてサバンナを力強くこう生きていくというそのレオの姿がやっぱり昭和40年代ですから、いよいよ高度成長時代のこの立ち向かっていく、かつてその戦争でね焼け野原になった日本から立ち直るその不撓不屈の精神みたいなのが、やっぱ重なって一つの日本の象徴になったんじゃないかなっていう分析もあるんですよ、なるほどなと思うんですけども、そこにちょうど時代とこのアニメの作品の内容とそしてこの富田サウンドが結構合致したんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、今ワンコーラス版聞いていただきましたが、フルバージョンというのもなぜか手元にあります。
なぜ
あるのか分かんないんですけど、実はその続編のジャングル大帝進めレオっていうのが、続いてあったんですが、その中のエンディングにもあまりにも人気があったんで、使われました、どっちも、この同じ曲だったんですね。こっちのレオの歌も聴いていただきたいと思います。録音自体は多分同じですよね、フルートもいいですよね。
風切る銀の矢流れる盾並み嵐を貫く白いししれを挑む夢幸せの国進むレオ、イカれるマナチリとどろく雄たけび荒野に胸張る白いししれを鳴らす
フルバージョンだともうたっぷりですね。お腹いっぱいになってきますよ。この迫力がすごいですね。まあこのようにですね、まあ2バージョンはあるはあるんですけれども、他にも実はですね、もう一つ広田美恵子のバージョンというのがありまして、これを聞くとですね、えって思ったりするんですけど、ちょっと聞いていただきたいんですが、なんか新藤さんなりにもお気づきになるところがあると思うんですが、はい、いくつか気づいたところを挙げていただきたいんですが、はい、ちょっとこちらもう一つの広田美恵子バージョンのレオの歌がこちらです。
輝くたてがみ轟く稲妻嵐を貫く白い獅子でを挑む夢幸せを生まれく朝ジャングルに満ち果てしなく進むれを。
どっかお気づきになったところありますか？
総動員な感じですね。
そうですね、まず音が違いますよ ね、 すね。先ほどまで聞いていただいたのはテレビバージョンでモノラル録音なんですが、こっちはステレオ録音になっているっていうところがまず大きな違いなんですが、あの歌詞が違うんですね。
そうですね、
この仲良しのというところはテレビ版ではその名は自由という歌詞でした。実はですね、テレビバージョンとこのステレオバージョンではですね、歌詞が違っていてですね、まあ、あのテレビアニメの初期にはですね、あのテレビの版があって、それからソノシート版というのがあって、はいはい、その後レコード版というのがあって、この3種類ぐらいあるんですよ。でそれぞれ歌手がまず歌ってる人が違う場合がある、それから、編曲が違う場合がある、それと歌詞がこのように違う場合があるっていうのがあのいろいろ挙げられていて、でこのレオの歌もその一つで、編曲は同じようなんですが歌詞がもう結構違っていると。で例えばテレビバージョンが挑む夢幸せの国に対して、挑む夢幸せをっていう感じで音符の数が少なくなっていたり、それから招く朝ジャングルの虹という歌詞が招く朝ジャングルにだけになっている。ここですね、幸せの国なんですね。生まれく朝ジャングルに、ジャングルの虹なんですけど、このように変わっているというところで、結構なぜ歌詞が違うんだっていう、だテレビを見てた子供たちからするとレコードを買ったら歌詞違うじゃねえかみたいな現象が発生しています。
へ、
うん、でテレビ版は、広田美恵子で、これが今聞いていただいているのが朝日ソノラマから、その後ですね、コロンビア、日本コロンビアってありますよね、はい、あそこが出した、ステレオ版のサウンドトラックに入ってるやつ、それこのようにいくつかあって、であとそのシートってあるじゃないですか、はいはいはい、昔懐かしい
ペラペラの
、でそのシートも出されてるんですけど、そのシート版がですね、歌っている人がなんと高橋真理子、あのペドロ&カプリシャス、はいはいはいはい、ペドロ&カプリシャスに入る前のまだアイドルで修行中だった時期の高橋真理子なんですよね。のバージョンがなぜか手元にあるので、
よく見つけてきます、
ね、朝日ソノラマのそのシートに含まれていた高橋真理子バージョン、これは相当貴重だと思うんですよね、でこのあと一回アイドル的な存在が嫌になって一回九州に帰ってるんですよ。でそこでまたそこの中洲のバーかどこかで見出されて、ペドロ&カプリシャンに入ってって、あのジョニーへの伝言とかを歌い始めるわけですね。いや本当分かんないもんですね、歌にドラマあり、高橋真理子が吹き込んだというレオの歌を聴いていただきたいと思います。
轟く稲妻嵐を貫く白い獅子でを挑む夢幸せを招く朝ジャングルに満ち果てしなく
高橋真理子バージョン、なかなか聞く機会がないですよね。
違いますね。
そもそも高橋真理子さん の、 あ の、 そのデータベースにも載ってないですね、結構ね。 でも この後ですからね、この方が、うん、この後何年後かですからね、あのそのフォークシンガーというかペドロ&カプリシャスになってミュージックシーンに踊り出てくるのはもっと後のことですね、っていうようにですね、一曲にいろんな人間たちのドラマありという感じなんですが、でこの後、広田美恵子が所属しているコロンビアレコードが、テレビバージョンでもないそのシートバージョンでもないさっきお聞かせいただいたレコードバージョンステレオのあれを吹き込むわけですね。で、これがジャングル大帝ヒットパレードっていうサントラ版になってあのリリースされることになるんですけども、劇中の挿入歌、はい、いっぱいいろんな人たちが挿入歌を歌ってるんですが、それがですね、1枚のアルバムになってあの登場するわけですね。これはあのアニメソングの中でも1枚のアルバムで劇中の挿入歌が聴けるっていうことは今までなかったんですけれども、ついにあのそれが、まあ、第1号ですね。今じゃ当たり前かもしれないですけども、でレオの歌だとか他のキャラクターの歌だとかが出てきて、まあ、本当に今のアニソンの先駆けになったと言われています。で、まあ、その劇中の挿入歌を1枚のアルバムで聴けるというこの夢のような内容で、広田美恵子はもちろんいろんな人たちが歌ってるんですが、やっぱりちょっとテレビバージョンと違うから多少評判も悪かったりするわけですよね。撮り直しで歌詞も変わってる、サウンドも違うんで、で、とはいえアニソンアルバムとしてはやっぱり日本の第1号になってますので、日本コロンビア の, その公式サイトでもそのジャングル大帝ヒットパレードっていうのがコロンビアのアニソンアルバムの原点になっていると言われているわけですね。でそのヒットパレードに入っている曲、はい、いっぱいあるんですけれども、それは来週以降お届けしようかなと思っておりますのでね、来週もまたお楽しみいただければと思います。田尻田代の徹底的に&多角的にテレビテーマジャングル大帝第2回をお届けいたしました。来週の T9 もまたお楽しみに。進むれ♪